ハレルヤ、素晴らしい神様、主の宮であなたを賛美し、あなたを礼拝し、あなたへの従順を告白できるこの恵み、幸いに感謝をいたします。神様、あなたは私たち一人一人をご存知です。その下に言葉が昇る前から私たちが何を思い、何を考え、何をしようとしているのかをすべて知っておられます。今あなたの前にすべてを明け渡します。あなたは弱さのうちにこそ働いてくださって、私たち一人一人にあなたの力を注いでくださることを感謝をいたします。神様、どうぞあなたが御言葉によって強めてください。御言葉によって変えてください。御言葉によって回復を与えてください。御言葉を通してあなたの素晴らしさをいよいよ覚え、あなたの素晴らしさを明かしするものとしてくださいますようにお願いいたします。今私たちはあなたの前に献金を捧げます。これを祝福してください。一人一人の経済を祝福してくださり、一人一人の歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。これを通してあなたが全ての必要を満たしてくださいますようお願いいたします。お委ねをしてイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。お座りください。今私たちは神様に献金を捧げていきましょう。おはようございます。教会に来るたびに教会の様子が変わってきて、もうホールの方は棟上げが行われて、どんどん教会が広げられていることを感謝をいたします。まだちょっと幕が張ってあるので全貌は見えませんけども、楽しみにしながらですね、続けてこの街道建設が祝福されて、神様の栄光を表すことができるように、主の使命を果たすことができるように、次世代にバトンを渡すことができるように私たちは祈ってまいりましょう。もうその前の、歩道を歩く人がみんなこちらを向きながらですね、教会はどう変わるんだろうか、地域の人々も気にかけてくださっています。本当に神様がこれを通して本当に神様の素晴らしさを表してくださることを私たちは期待していきましょう。今日、ワクワクお出かけ隊の、申し込みの締め切りになっていますので、この7月21日に行われる、お出かけ、ぜひ共に参加してくださって共に楽しみたいと思います。またご家族やお友達を誘ってくださって、ぜひ共に出かけていきましょう。今回は姫路の水族館あるいは植物園ということで、近くて中身の濃い楽しい企画になっていますので、ぜひ期待をしていただきたいと思います。26日の日にはウクライナ宣教の船越先生、今、日本に帰国しておられまして、8月の4日まで日本におられる予定になっています。魚住に来てくださって、今ウクライナの状況を、教えてくださいますので、ぜひ、共にしっかり学んでくださって、ウクライナのために私たちは心を合わせて祈っていきましょう。 また続けてウクライナのためにも献金を捧げる時を持ちましょう。では神様の約束の御言葉をご一緒に学んでいきましょう。今日はヨハネの福音書の2章です。ヨハネの2章25節、ヨハネの2章の25節。ではご一緒に読みましょう。3、はい。人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスは人のうちに何があるかを知っておられたのである。ということで、今日はこの御言葉の中から人のうちにあるもの、私たちのうちに何があるかということをご一緒に学んでいきたいと思います。先日中学生たちが初めての実力テストに臨んで、思った以上にできたというような、そういうニュースを聞くことができましたけども、皆さんは子どもの頃、ご両親とか家族に勉強しなさいと言ってこうガミガミ言われてきた方でしょうか、それとももう 無関心というか何もこう勉強については言われなかった方でしょうか。その言われてきた人私言いましたかねはい、あんまり言われなかった人、はい、ありがとうございます。まあ、案外言われなかった人の方がこう成績がね、いいという、まあ、そういう、ことの方が多いようですけども、まあ、人によってねいろいろ違いますけど、最近巷で独身という言葉が、広がっています。独身、これは韓国語なんですけども、まあ、毒親と書いて独身とこう呼ぶんですね。それは、あなたのためよと言いながらですね、もう小さい時からいくつかのこう塾に通わせてね、そしてもうあなたは将来医者になるのよという、もうそういう重いゴールを掲げられて、遊ぶこと、ゲームすること、また自由、そういうものをもう一切与えられないで、そして気がついた時には自由さを失って、そして少し病的な状況に陥ってしまっているというね、そういう子どもたちにとってその親のことを、まあ、韓国では独親というふうに呼ぶようになりました。まあ、実際にこういうドラマが存在したわけですけども、まあ、私たちは熱心にいろんなことに取り組む、熱心であるということはとても大事なことです。でもその熱心の方向が間違ってしまうときに人の人生を狂わせてしまうということにつながりかねないわけですよね。ですからその熱心をどこに向けるか、何に向けるかということが大切なことであるということを聖書から学ぶことができます。この今日学ぶ箇所はイエス様が宮を清められた場面です。イエス様は杉越の祭りの日、ユダヤに登られて、そこでまず両替をしている人々の両替の台をひっくり返して、そして 両替人たちを追い出しました。子羊や鳩、ヤギ、そういった神様への捧げ物を販売している人々を追い出しました。その出来事を弟子たちが見たときに、ある一つの言い伝えを思い出したんですね。それは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くす。あなたの熱心が私を食い尽くす。彼らはイエス様の姿にそれを見たんですね。そしてそのことを聞いたときに、イエス様が語られたのが、人の心の内にあるもの。イエス様は人の内に何があるのかを知っておられたと言われるわけです。では人の心には、私たちの心には一体どのようなものがあるんでしょうか。まず、間違った熱心、間違った熱心があることを聖書は教えます。弟子たちは、あなたの家を思う熱心が私を食い尽くすと書いてあるのを思い出したというんですね。そこで鳩を売り、また子羊を売り、ヤギを売り、両替をしている人々は熱心にその働きをしていたんですね。しかし、それは間違った熱心から起こっているものでした。まず聖書は、それは強欲と放縦だと教えています。強欲と放縦、マタイの23章の25節、災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。このイエス様のされた宮清めの記事が、マタイの福音書にも記されていました。ヨハネの福音書では2章に記されていて、そしてマタイの福音書ではもう終わりの方に記されている。ということは、イエス様はユダヤに行くたんび、この宮清めをされたということがわかるわけですね。そして聖書は言うんですね、パリサイ人、律法学者の心の内にあったもの、彼らの内側にあったのは強欲と放縦だというんです。強欲って何でしょうか。強欲というのは強い欲なんです。私たちの心には強い欲望があるんです。ある人はお金、ある人は物、ある人は性、人によってその強い欲望はみんな異なっているわけですね。パリサイ人、律法学者、彼らは先生と呼ばれる立場にある人々でした。なのにイエス様は彼らの内側にあるものを見抜いて、あなたたちの心の内側には強欲が満ちていると言われたんです。一見彼らのしているその欲を見ることはできなかったんです。なぜなら、彼らは外側をきれいに着飾っていたからです。立派な服装をして、でもその内側では商売人たち、両替人たちから手数料を巻き上げて、 捧げ物を高く売る商売人たちからもお金を取り上げて自分たちの懐を肥やしていたんです。自分たちがお金を儲けて自分たちの欲を満たすために彼らはそれを行っていたんです。どうして彼らはイエス様を殺したいと思ったんでしょうか。宮を清めたからです。その働きを妨げたからです。自分たちの収入源をイエス様が断ったからです。彼らはその時以来イエス様を殺してやろうと思うようになったわけですね。強欲という言葉は略奪という言葉と同じギリシャ語が使われているんですね。略奪、略奪って何ですか。人のものを奪い取ることですよね。もうすでに自分は持っているにもかかわらずもっと欲しいと思ってそれを奪いにかかることを言うんですね。彼らはそんな欲望に満ちてたわけです。また放縦、放縦というのは情欲です。私たちの心の中にある欲望、私たちは勝手気ままに振る舞ってそして自分の欲を満たすために隠れてするんです。放縦というのは従わないこと、正しいことを知っていながらそれに従わないで自分の欲を満たし続けることを放縦と言うんですね。人を教える立場にある人々の心に強欲と放縦が満ちてたんです。イエス様はこの過ぎ越しの祭りというこの祭りの目的、それはあのエジプトの奴隷時代に神様がモーセを立ててイスラエルの人々を自由にしてくださったその救いの喜びを持って神様に感謝を捧げるために神様が命じられて今も続いている最も大事な祭りなんです。感謝と喜びの日なんです。なのに彼らの心にあったのは今回いくら儲けることができるだろう、両替人たちはいくら持ってくるだろう、商売人たちはいくら上納してくれるだろう、それが彼らの心を支配していました。もう一つ聖書は続けて言います。それは偽善と不法だと言います。23章の28節をご一緒に読みましょう。3、はい、同じようにお前たちも外側は人に正しく見えても内側は偽善と不法でいっぱいだ。イエス様はこの後、あなたたちの内にあるものは偽善と不法、それでいっぱいなんだと言われたんですね。そんなことは彼らは今まで言われたことは一度もない。いやむしろ人々に対して彼らが語ってきたことであって、まさか自分が指さされてあなたたちの持っているものは嘘、偽りだ、不法だ、そのように突きつけられたわけです。それはとても考えられないことであったわけですね。 偽善、それは彼らの生き方を表していました。彼らの考え方を表していたんですね。イエス様はこの時に非常に厳しい例えを語られました。お前たちは自分の先祖の罪のマスを満たすがよい。蛇よ、マムシの子孫よと言われたんです。イエス様はパリサイ人律法学者に、お前は蛇だ、マムシの子孫だと言われたんです。お前たちは先祖の罪のマス、自分のおじいちゃんおばあちゃん、その前の先祖の一人一人の罪という入れ物にどんどんどんどん罪を増やしているんだっていうんです。そのことにあなた方は気づいてないっていうんです。非常に手厳しい言葉でした。イエス様はなぜそう言われたのか。それは彼らがその生き方をいつもごまかし続けていたからです。もし私たちが預言者の時代に生きていたら、もし私たちが預言者の時代にいたとしたら、きっと私たちは預言者の御言葉を聞いて、預言者の御言葉に従って、預言者を助ける働きをしたに違いありません。私たちは今でもその私たちのために御言葉を届けてくれた預言者のために墓を作りたいと思ってます。記念碑を建立したいと思ってます。それは嘘です。私たちはいつも彼らと同じように考えてしまうんです。私だったらそんなことはしない、私だったらそんな選択はしない、私だったらきっと彼らのような罪は犯さないと言って、自信を持って自分をよく見せようとするんです。でもイエス様は言うんです。蛇よ、マムシの子孫よ、お前たちは自分たちの罪のマスに罪を増やしているだけなんだ。一番言われたくないこと、一番示されたくないこと、自分たちの心の内にある本音をイエス様は暴いたんです。お前たちの心の内は全部神に知られている。嘘偽りというのは残念ながら必ず明らかになるんです。自分の学歴を詐称して市長を辞めなければならないというニュースが報じられました。あのニュースを見ながら、どうしてこんなに長引くんだろうな、不思議でならないんですね。卒業証書を見せればいいだけの話です。でも実はないんです。卒業してないから、どんなにごまかしても、どんなにパッと見せて隠してしまうような行為をしても、ないものはないんです。なぜなら彼女は除籍されてるからです。そのために百条委員会開いて、そのために多くの人々の時間を使って、どれだけそこで議論をしても、ないものは残念ながらないんです。私たち人間の姿がそれです。私たちはごまかすんです。 上手にごまかします。誰も見てなかったら、誰も知らなかったら、上手にいくらでも本当であるかのようにまことしやかに話すことができるんです。でもそれは神様には隠すことができない。青木兄弟姉妹の訓練会の時に息子さんのことをお聞きしました。息子さんは遊ぶことより勉強が好きな人で、もう一日中でも机に向かって勉強するような、そういう子供時代だったそうです。ただ中学校の時から休まず教会だけは行き続けたみたいですね。学校の先生に勧められて有名高校に進学することができました。そこの高校に入るともういい大学に入ることがほぼ確定するような、そういうよくできた息子さんでした。その学校で生徒会の働きを始められて、そして生徒会長として、学生たちのために働きを始めた時、突然校長先生から学校を辞めてくださいという退学勧告。高校で中退するということはもう将来も潰されるような、そういうもう驚くべき出来事で、青木兄弟姉妹は驚いて学校に夫婦で行って、そして説明を求めました。どうして息子が退学なんですか、辞めないといけないんですか。納得のいく説明をもらうことができなかったんです。とうとう彼は学校を辞めました。辞めなければならなかったんです。しかし先ほど言いましたように彼は勉強の好きな少年でしたから、一人で塾にも行かずに一人で勉強をずっと続けて、東京で一番有名な大学に一発合格したんですね。すごいですね。そんな息子さんに、お父ちゃん教会行き、教会に行った方がいいよ、電話を受けるたびにそんなふうに誘われて、そして去年親子で教会に来てくださって、魚住チャペルのメンバーとなることができました。時に人はそれが偽善でも不法でも、自分たちを守るために、自分たちの大事なものを守り続けるために人を裏切ります、犠牲にします。残念ながら私たち人間の心にはそんなものがあふれているんです。強欲と放縦、そして偽善と不法、私たちがそれに心を向けるとき、それに熱心になるとき、それは私の人生も私たちの人生をも狂わせてしまいます。では神様が与えてくださる熱心、 神が私たちに与えたいと願っておられる熱心は何か、共に見ていきましょう。イザヤ書の9章の7節、イザヤ書の9章の7節をご一緒に読みましょう。3、はい。今よりとこしえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。神様は私たちの心に神様の熱心、神様の熱心を与えたいと願っておられるんです。神様の熱心で私たちの心を満たしたいと願っておられるんです。ではその神様の熱心とはどのような熱心か。まずそれはあらゆる民の家という言葉によって知ることができます。私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。イエス様がこのパリサイ人立法学者たちに語られた御言葉はこのイザヤ書の言葉の引用でした。ここに神様の熱い心、神様の熱心を私たちは学ぶことができるんです。神様の願いは私の家、つまり神様の宮である教会があらゆる民の家となること、あらゆる人々の祈りの家となること、それが神様の願いなんです。神様は神殿をユダヤ人だけ、イスラエルの人だけが私の宮と告白して礼拝することを望んでいるのではなく、あらゆる人々の家となること、あらゆる全ての人々がここで神様を礼拝し賛美し祈ること、それこそ神の熱い心、願いなんだと聖書は教えているんです。私の聖なる山に来させて、私の家で彼らを楽しませる。聖なる山っていうのはエルサレムのことです。エルサレムの神殿に来させること、神様を招いておられるんです。あらゆる人々を招いておられるんです。何のために？楽しませるため。神様は楽しませたいんです。あらゆる人々を喜ばせたいんです。魔人が救われてタイの国から来てイエス様を信じて神様を喜び礼拝すること、スキップさん夫妻がアメリカから来られてイエス様を礼拝されること、世界中の人々が神様の宮で神様を賛美して私の祈りの家で喜ばせることこそ神様の熱い願い、それは変わることがないんです。これからも神様はそれを願い続けておられるんです。でも彼らはその祈りの家を商売の家にし強盗の家にしていたんです。だからイエス様は細布、細い鞭を作って彼らを追い出すということをなさったんですね。使徒の働きにはエチオピアの宦官と呼ばれる人が神様を礼拝するためにこの聖なる山エルサレムに来ました。神様を礼拝したいと願ったんですね。でも そのエチオピアの宦官はエルサレムで神様を礼拝することができなかったんです。なぜか、宦官という立場にある人は神様を礼拝することができなかったんです。それは律法に記されてあることであったわけです。失意のうちにがっかりして、純粋に彼はエチオピアの国から神様を礼拝するために来たのに、そこで門前払いされて神様を礼拝することができずにがっかりして家路についていました。来るだけでもとてつもない時間のかかる、その距離を彼は神を礼拝するために来たんです。でも彼はそこで一つの書物を手にしたんです。それがイザヤ書でした。彼は帰る道々そのイザヤ書の言葉をずっと読みました。その時に神様はピリポという弟子を一人彼のところに使わせてくださって、ピリポは尋ねました。あなたは今読んでいることが分かりますかと聞いたんです。そこに記されているほふられた子羊が誰か知っていますか尋ねたんです。エチオピアの宦官は、いや、それは知りません、誰のことですか。それは私たちの罪のために十字架にかけられて殺され、三日目によみがえられたイエスのことです。それを聞いた宦官はイエス様を信じて、自ら私にバブテスマを授けてくださいとお願いをするんです。彼はそこでバブテスマを受けて喜びながら帰っていった。使徒の8-39、二人が自ら上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていった。神様の願いは何でしたか。神様の熱意は何でしたか。神様の熱心はあらゆる民の祈りの家となること。国籍を問わず、すべての人々が罪を認めてイエス様を信じることによって喜びを持つことが神様の熱い願いです。私たちはその願いによって救いの喜びが与えられたことを感謝します。さらに神様の熱意、それは御言葉の実現です。ご一緒に読みましょう。24節と25節、3、はい。しかしイエスご自身は彼らにご自分をお任せにならなかった。すべての人を知っていたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。神様の熱い心、それは御言葉を実現すること、神様の御言葉の約束を実現することを私たちに見せること、それが神様の正しい熱心であったことを私たちは見ることができるんです。この杉越の祭りで多くの人々がイエス様を信じました。聖書を見るとこのように記されています。23節、杉越の祭りの祝いの間、イエスがエルサレムにおられた時、多くの人々がイエスの 行われた印を見てその名を信じた。この過ぎ越しの祭りを通して人々の注目はイエス様でした。イエス様を一目見たい。そしてこの人々はイエス様の印を見てイエスの名を信じたというんです。この人々の信仰は印に鍵があったんです。イエス様の不思議な力、目の見えない人を治されたり、耳の聞こえない人を治されたり、手の動かない人を治すという奇跡を通して、あ、このお方こそ救い主だと信じた。でもイエス様は言うんです。彼らには自分のことをお任せにならなかった。どうしてですか？印を信じる人は印を求め続けるからです。印が見えなくなったら信じることをやめるからです。彼らが信じたのは印なんです。だからずっと印を彼らは見たいと願いました。そしてイエス様は言われたんです。彼らに彼らの証言を必要としなかった。皆さん聞いてください。私たちはこの目ではっきりとイエス様の奇跡を見ました。あなたも信じてください、あなたもイエス様を信じてくださいとみんなに証言をして回るんです。でもイエス様は言うんです。そんな証言を私は必要としない。どうしてですか？自分で御言葉を実現されるからです。人間の力じゃなくって自分で御言葉を実現するために来られたからです。いや、そのためにこそイエス様は来られたからです。それがイエス様の最終的な願い。それはパリサイ人でも律法学者でも祭司長でも兵士でもピラトでも誰にも妨げることのできない熱心でした。誰の影響も受けない熱心、それがイエス様の熱い心でした。先週、私の45年来の信仰の友が天に召されました。ちょうど45年前、過去あの図書館で路傍伝道しました。教会おいで、教会おいでよ。彼は非常に頭のいい人で、私たちに山ほどの質問を投げかけてきて、天地が創造されたんだったらどうしてこれは、このことは、このことはどうで説明するんですか。もう私たちもタジタジで答えることができないほど困りました。そしてとうとうもう答えられなくなって、教会に来てよ、教会に来て僕先生と話してよ僕先生を紹介して、そして説明をしてもらいました。お昼に連れてきて夕方までずっと質問続きでした。でも後に彼は毎週来るようになって、イエス様を信じる者に変えられました。ただ彼は青年時代に病に陥りました。統合失調症という病でした。それは本当につらい経験でした。突然死にたくなったり、突然何もかも嫌になって、時には岡山の警察から電話がかかってきて迎えに行ったことがあります。 暴力的で本当に誰にも止められないようなところもありました。でもそんな彼のことを同じ病を持っている人々は憧れていました。なぜなら彼は結婚が与えられて、子供が与えられて、孫も与えられて、そして毎週毎週一度も休むことなく礼拝を捧げ続けました。聞くところによると、初めて先週の日曜日礼拝に来なかったんです。あまりの腹痛にもう行くことができず、奥さんが作ってくれたあったかいきつねうどんを食べて、そして眠りにつきました。朝起きてこないので奥さんが起こしに行った時、もう健やかな顔で天に召された後でした。まるで神様はエリアを天に引き上げられたように天に帰りました。そのお父さんの葬儀で子供たちが証ししている、その証しの言葉の一つ一つに涙が止まりませんでした。彼らにはお父さんの病を理解することができなかったんです。なぜ突然怒り出すのか、なぜ突然暴力的になるのか、分かってあげたいけど分かってあげることができない。何年も何十年も、いや今も分からないと言ってました。でもお父さんが大事にしていたことが分かるそうです。お父さんの聖書にはもうこれ以上引くことができないほど線で埋め尽くされていました。もう読めないじゃないというぐらい線がいっぱい書き込まれていました。彼は御言葉に信頼しました。御言葉に期待しました。御言葉に癒されました。御言葉に希望をもらいました。神様の言葉は必ず実現すると信じ続けました。神の熱意、それは必ず実現するんです。神様が約束されたことはどんな妨げがあっても絶対にその通りになるんです。私たちはいい加減で自分が決めたその次の瞬間も忘れたり実行できない弱さを持っています。でも神様の熱意は変わらず実現してくださって、その心で私たちの心を満たしたいと願っておられます。それを今日受け取らせていただきましょう。祈ります。神様、あなたが今日御言葉を通して神様の与えてくださる正しい熱心について教えてくださったことを感謝をいたします。神様、あなたの願いはあらゆる民がイエス様を信じることであり、神の宮であなたを礼拝することです。その一人に加えてくださったことを感謝をいたします。どうか私の心をあなたへの信頼で満たしてください。あなたの御言葉で満たしてください。あなたが私たちの心を熱く 燃やしてくださることを信じて感謝をいたします。イエス様の尊い御名を通して祈ります。アーメン。今神様に賛美を捧げていきましょう。今日